皆さんこんにちは。数学の実力をつけるためには絶対に必要なものは演習です。演習なくして数学の力をつけることはできません。ここで知ってほしいのは、演習には2つの段階があるんですよね。ここを明瞭に意識することが大事です。第一段階っていうのは、演算規則、公式とかそういうことを使いこなせるようになるための演習ですね。むしろ演習って言った方がいいかもしれませんね。第2段階、これはね、前半員終わって前半員の知識が一通り揃った段階で、全部の知識を使うという前提の、そういうレベルの演習をするということですね。そういう問題に対して演習をするということになります。まず基本的な演算円規則を知らなくちゃいけませんよね。因数分解とか二次方程式の解の公式から始まって、ベクトルの内積とか、三角関数でしたら加法定理とか、半角二倍角の公式、和積積和の公式とか、あるいは指数関数や対数関数のその演算規則、あるいは数列だったら等差数列や等比数列の和とか、一般項の公式、それから全化式ですよね。そういうものが自由に解けなきゃいけない、あるいは計算できなきゃいけませんよね。で、あと級数ですよね。それからさらに、無限級数になります。から、さらに極限を経て微分や積分というような、積分だったら置換積分とか部分積分とか、そういうことができなくてはいけません。こういうことを全て自由自在に使いこなせるようになるってことが、まずは必要ですよね。これは教科書の応用問題集が扱っている内容ですね。とにかく演習あるのみで、実行のレベルの知識を完璧にしてほしいし、自由に計算をできるようにしてほしいんですね。で、これがとにかく第一段階なんです。で、これをね、実はそれほど時間をかけることができないんですね。もうちょっと高密度にね、濃密にやっていくレベルですね。これを意識してくださいね。これを永遠にダラダラ、このレベルのことをね、要は教科書の応用問題集に扱っているような内容をダラダラとやっていると、いつまでたっても終わらないってことになります。いつまでたってもあそこが分かんない、ここが分かんない、この計算ができないとかっていうことになってしまって、やし逃げ回ることになってしまって、問題から問題に向き合うってことができなくなってしまうんですよね。また問題を解こうと思っても計算ができないから結局は解けないってことになりますね。だからその問題のエッセンスというか、そういうものが身につかなくなってしまうんですよね。とにかくこれを終わらした後、完璧にした後、これは本当に完璧ですね。完璧にした後、第二段階に進むことができるわけですよ。解くのに全部の知識が必要となるレベルの問題、これを演習していくわけです。だから言ってみれば数学の勉強っていうのはここから始まると言ってもいいんですね。だからこそ第一段階に時間をダラダラと三乱れ式に時間をかけていてはいけないということにもなるんですね。ここからが本番なんです。でね、何をするかって言ったら、まずはね、問題を見たときに何をすべきかを整理していくんですね。で、問題を見たらまず皆さん何しますか？何を意識しなきゃいけませんか？まずね、問題を理解するんですよ。問題が何を言ってるか、何を求めているのか、それを明確に意識することです。で、問題の示している情報がわからなければ、それをグラフを書いてみたり、表を書いてみたり、図を書いてみたり、手を返したのか、いろんな方法で使って問題文を理解するっていうことになりますよね。で、問題文のその内容をきちんと理解した上で、問題を見ていると、問題の要所っていうのがだんだんに見えてくるんですね。で、見えてくるような、つまり問題の理解の仕方をしなくちゃいけないんですが、これもだから経験を積んでいくと分かってきます。だから逆にも経験を積まないと分かんないですよね。で、問題の要所っていうのを探すんです。要所っていうのはね、つまり直接的な解じゃないけど、この部分が分かれば、例えばある変数とある変数、2つ変数があったとき、この関係が分かればいいとか、この変数のグラフが書ければいいなとか、あるいは図形ならね、あるところとあるところの注目した線分の比が分かればいいとかね。とにかくここのが分かれば問題が解決するっていう要所を見つけるんですよ。そして次にね、見つけたらばそこに至るにはどうしたらいいかって考えるわけですよ。で、さらにね、またさらに新たにね、改めて問題文を見直して確認して、で、問題をね、どうしたら答えに至るようにうまく変形できないかとか、ね、あるいは問題の条件自体を変形できないかとか、あるいはね、極端な場合を考えてみるということになりますね。端点を考えてみたりね、端っこの方を考えてみたりね、いろいろ動かしてみたりするわけですね。で、そういうの極端な場合を考えてみる。例えば正方形の場合考えたっていいですよね。で、そういうものを極端な場合だと思っていいと思う。三角形を考えるんだったら正方形の場合どうだったかなっていうような風に考えてみる。あるいは極端な形とかを考えてみたり。で、とにかくいろいろ考えてみてやるわけです。で、いろいろやってみるんだけどうまくいかなかった。 で、こっからが本番ですよ。うまくいかなかったらサインどうするか。もう一回問題文を読むんですよ。で、何度でも読んで、見落としがないかとか、考え違いがないかとかってことを確認するわけですよ。そして、あ、この条件を忘れていたなとか、必ずあるはずなので、この条件の読み方を間違えていたとか、この条件の変形の仕方をもう一歩ここで変形していけばいいんだなとかいうことを分かってくるので、そういうふうにまたやってみるわけですよ。で、こういうことをね、やること自体はもう数学を考えるっていうことなんですよ。手を動かして、そして頭に汗をかく、脳みそに汗をかく。で、これを繰り返して数学の力をつけていくと。そしてね、やはり大事なことは経験を積むっていうことなんですよ。いろんな問題を解いていくとね、問題に対してどういうふうなアプローチをしたらいいかっていうことが身についてくるんですね。これがだから実力なんですよ。で、そうやって数学の実力っていうのは一歩一歩ついてくるんですね。だからこの経験を積むためにも、この第一段階っていうのをクリアしていかなきゃいけないんですね。なんでね、第一段階を完璧にしていかないと、問題文の意味をそもそも正確に読み取れないし、例えば三角関数でその問題が書いてあった場合に、三角関数を知らなかったら、その意味はわからないですよね。さらに計算が必要になった時にね、この計算が式は立てられたと、あるいは式はできたと、これでうまくいきそうだけど計算はできないと、計算テクニックを持っていないっていうんでは、これはどうにもならないですよね。で、その時その時でね、もうわかんないから忘れてしまったから、公式を一から導出して、などと言ったら、思考が途切れてしまうでしょう。切断されてしまうんですよね。だから思考の流れを維持して、よどみなく円滑に進めていくためには、この計算ができることがとても重要なんですよね。だからこそ第一段階をおろそかにしてはいけないんですね。で、そして準備を整えて第二段階ね、一緒に取り掛かっていただきたいなと思います。でね、とにかくね、数学っていうのは自分で考えないと。自分で考え抜くってことがないと、やっぱり力はついていかないんですよね。ぼーっと人のやるのを見てるとかね、一生懸命聞いてたとしてもですよ。それを見てるだけでは力はつかないんです。全くやったことない問題を自分でやってみるっていうことですね。で、もちろんね、全然回答を見るなとは言いませんよ。回答を見たっていいんです。回答を見て、そしてそれを理解して、必要なテクニック、自分になかったよね、今まで知らなかったテクニックとか、着眼点っていうのを知るのは、あるいは戦略とか戦術とかをね、知るのは、それはもちろん大事だし、それはするべきなんだけど、といってそこで終わりにしてはダメなんですね。これを血となり肉となりさせるためには、やはり、考え抜く、考え続けるってことが必要になってくるんですよ。ただね、その回答を見て写してるだけ、それは全く意味がないですよね。やはりそこを何が自分でね、足りなかったか、そこを見て、そこを補っていく、それを身につけるにはどうしたらいいか、そこを試行錯誤していく。それが大事になっていくんですね。自分で自ら求めない限りは、数学の力はつくようにならないんです。逆に、自分が求めれば、必ず力はついていきます。必ず力はついていくので、考え抜いてください。このね、今言った第一段階、第二段階って二つに分けましたけど、このことをね、明瞭に意識しないで勉強している人が多いんですよ。だからね、中学受験なんかでよくあるんですけど、例えばね、小学校4年生までの知識で、言ってみれば限定された知識でね、すごく難しい問題っていうのは無限に作ることはできるんですよ。だけど、それにあまり意味ないですよね。なぜなら発展性がないからね。例えば高校レベルね、まあ大学入試レベルね、こういうのをやると、確かにね、思考力がついてきます。で、それ以降の大学での大学レベルの数学があれば大学レベルの数学もその基礎をついてくるわけですね。やってることは全く同じことなので。よくね、高校の数学と大学の数学が違うとか、それを知って、なんか挫折してしまったとかって言ってる人いますが、それ嘘なので、やってることは同じなんですよ。同じなんです。ただ、結局のところ取り組み方が間違っていたから、やはりできなかったんでしょうね。もちろん確かに高校レベル、大学レベル以上になるとさらにの高度になってくるので、より意識しなきゃいけないポイントはあるんだけれど、それはまあ別の番組のもお話していますがあるんだけど、基本的に数学を考えるということはこれに尽きるんですね。ということで、要はこれね、聞いてらっしゃる方は数学の旅をしていると思うので、この大いにね、自分の数学の旅っていうものを楽しむというんですかね。やはり、ね、人間って力がつくと、あるいは分かってくると、そのことはすごく楽しいことでしょう。で、生きがいですよね。生きる喜びですよね。だからそういう意味では考え抜いてやり抜くっていうのは、生きる喜びのもとであるとも言えるんですよね。そういう意味ではこう学問をするとか勉強するっていうのは充実した人生を作るその基礎でもあるということですよね。ということで、もちろん絶対合格といつもここで申し上げるんですが、絶対合格するためにも今言ったことはもう絶対に必要です。ということで絶対合格。ありがとうございました。